続きまして、蘇る日本人の魂、国とともに我ら栄えんのテーマにて、林秀臣先生よりご講話をいただきますが、ご講話に先立ちまして、林先生のプロフィールをご紹介申し上げます。林秀臣プロフィール。昭和32年、浜松市生まれ、松下政経塾第1期卒業、形成史家、東洋日本思想家、人間学、経営研究所所長、政経維新塾塾長、国際地球環境大学客員教授、朝日医療技術専門学校客員教授等、松下幸之助氏の直弟子として国主となる約束を交わし、日本改新を志す。主に経営者、政治家などのリーダー層を対象に、年間200回の講演をこなす。平易で情熱的な雄弁にファンが多く、全国に1000名を超える門下生を持つ。海外では、中国社会科学院、内蒙古大学、台湾、生産力中心、とか、オーストラリア、サンシャイン高素大学などで講演。著書は、超文明論、中国文明公報誌、縄文の言霊、大和言葉伝説、息筋のシナリオ、龍馬立つ、など多数。中年から始めた合気道は三段の腕前。それでは林先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。どうもありがとうございます。この会場の、駐車場の方からこの会場に入ってまいりまして、1階で腕章をつけた方々が皆さんのご案内をなさってました。もう雰囲気を見て、もうすぐ正庁の家の方々なんだろうということはよく分かりました。何でもそうですけれども、心の底からこれが私の役割だと思って行動する方と、義理だから、仕方ないから、役目だからやっている、そういう方とでは全くもう出てくる波動が違うわけですね。その腕章の方々は一生懸命、お勤めになっていることがよくこちらにも伝わってまいりました。また受付の皆さんもとても親切に応対をなさってまして、さすが政庁の家の皆さんはしっかりなさってるんだなということを改めて感動させてもらったところでございます。こういう仕事をしておるものですから、もう大体始まる前で今日はどういう方々がお集まりになるかっていうことは大方予想がついてしまうんです。で、会によってはもう、講師を迎えてくれるわけですが、いきなり言い訳から始まるところがあるんですね。今日は実はこの地元の祭りと重なっちゃいましてとかですね、いろいろと皆さんなんだか運動会やら何やら忙しくてなんていうことを言い訳する方がいるんです。でもそれから入ると、あ、今日はあかんなと。多少大阪弁で言ってみたいんですけどね、今日は来まへんわって言っていいんでしょうか。そんなふうに思うことよくございます。それは分かってて始めたんだろうと、承知の上でその日を選んだんじゃないのかと、そんな言い訳する暇があったら一人にでも電話をかけたらどうだというくらいですね、こっちは、逆にもう叱咤したくなるということよくございます。そういう会に限って受付も力がないんですね。なんか受付通ると力を吸い取られるような気がしちゃう。そういうことがあるわけですよ。だいたいね、受付を通るときに私は、この見えないものを感じるように意識してます。で、ね、温かいものが伝わってくると、ああ、今日はいい回だなってわかるわけです。反対にですね、なんかヒヤッとですね、背筋が寒くなるくらいのこともあるんですね。 で、これはなんで、こんな寒いんだ。なんかついてるんと違うかなと。で、パッと見たらですね、吹き出し口があって、その冷房が出てたりですね、いう、そんなこともたまにはあるんですね。これは冗談なんですけれども、今日は受付もとても暖かい波動を感じました。本当にたくさんの皆様がお足元の悪い中、こうしてお休みの日に、この研修会の場を選んでくださったということを本当に嬉しく思っております。この会を開くにあたって、いじりさんはじめ多くの方々のご尽力があったと聞いております。皆様に本当に心から感謝を申し上げたいと思うところでございます。今、冒頭のですね、副会頭のご挨拶からもございましたけれども、日本がとても大変だということ、私もその通りだと思います。正念場という言葉、ご存知でしょうかね。役者が、ここが私の見せ所というのを正念場と言うんだそうですね。言うならば、今、日本の正念場ではないかと私は思っております。この日本という国が地球上に誕生して、今その進化が試される、この国がどんな役割を持ってこの地上に誕生したのか、何のために日本人がこれまで頑張ってきたのか、その言うならば進化が問われる、それが今ではないか。今を正念場と呼ばないで、一体いつ日本人が立ち上がるというのか。私はそれくらいに今日本がとても大事な時代に入っているということを、歴史家の立場において受け止めているところでございます。世界文明が800年の壮大なサイクルを持っている。これも 私師匠から受けた研究でございます。それによれば、この21世紀は東西文明が大きく入れ替わる転換期に当たっているんだと。そしてまた日本史においても、もう一遍新しいこの国の形を作らないと、これ以上持たないと。明治以来の中央集権、官僚主導、何でも東京、何でもかんでも東京一極集中という、この国の形ではもうこれで持たない、これ以上続かないというところに来ていると言われているところでございます。そういうことですので、今日本は正念場だと。そしてまた今井会頭のお話にもありましたように、いや、日本だけじゃない、世界人類も正念場に入っていると、そんなことを思うところです。で、こういう時代は現象的には悪いことが起こってくると。しかしそれは、言うならば浄化の働き、何とか変えなきゃいけない、一番変わらなければいけない時が最も現象的には厳しいと、これは見えない世界のお働きとも言えると考えております。今のままで何とかなるうちは、なかなか人間変わろうとしないんですね。一部の人は何とかしなければと思う。でもそれは周りから見ると、何そんなにいきり立ってるのと。だって今のままで十分やっていけるじゃないか。なんでそんなアクセクするの。分かってくれない。気違い扱いされる。しかし多くの人が、もうこれはいかん。何とか変わらなければ、いや、変えなければ、私にできること何かないですかと。そういう時が本当に迫ってきたという思いを、感ずるところでございます。そんな時代であるがゆえに、現象的にはいろいろと問題も起こってきているということではないかと思います。私は滝壺論ということをよく話します。私たちの乗っている日本という船、また地球という船と置き換えてもいいと思います。もうじき滝壺に落ちてしまう。何したらいい。当たり前ですけれども、滝に落ちないように岸につなげなきゃいかん。ところが船に乗っている人たちが何を心配しているか、足元のことしか心配していない。例えばですね、私の部屋の絨毯がもう汚くなったからいいものに変えてほしい、カーテンそろそろ模様替えしたいとか、あるいは今日の船の中のパーティーではどんなメニューが出てくるんだ、そのパーティーに出ていくドレスがまだ決まってないので、それが私の悩みなの、というようなありさまではないかと思うんです。そういうことじゃなくて、どうやって船を滝壺に落とさないようにこれから力を合わせていくか、そこを論じなければいけない。いや、論ずるだけではなくて、当たり前のことですけれども、自分に与えられた役割をこなしていく。でも私、何したらいいかわからない。 何したらいいかわからない、そういう人もおられるかと思います。それはやはり自分の天命といいますか、使命をもっともっと強く求めなきゃいけないと。私の同期生、松下政経塾の一期生のある者が、松下幸之助先生に率直に聞いたんです。まだ私何したらいいかわからない。志と聞いても何したらいいか見つからないんです。でそれに対して松下幸之助が、私ひょっとしたら怒るかなと思ったんです。何君考えとるんだ。で怒らないでこう言いました。君な、それはな、強く願わんとダメだと。私も何かやらせてほしい。私だってもっと生きがいのあるそういう仕事がしたい。そんな思いを君な強く願ってるか。強く願わないものに役割なんて与えられるわけない。こういうお答えだったんです。それともう一つ、これが大事だっておっしゃったんです。それはですね、素直な心になれっていうんですね。素直な心にならないと物事が見えない。まあ、神道では勘ながらと言いまして、そのまま、あるがまま受け止めること。そういう素直な心を神さながら、勘ながらと申し上げます。その素直な心にならないと、いいものも見えない。せっかくのチャンスも逃してしまうということになる。まあ、こんなことを私は、今から二十数年前、師匠である松下幸之助から、学んできたというところでございます。正念場ということから今日の話を始めさせてもらいましたが、いろいろ中学生あるいは高校生、本当に、どうなったのかなと思うくらい、残念に思うこと、事件などいろいろ起こっておるところでございます。さっきはその外人の方をからかうような、中学生ですか、本当に、それに対して先生もなすすべを持たない、本当に大変だということを思います。昨年、8月に東京の江東区であるホームレスの男性が、熱湯を浴びせかけられた、まあ、どうやら中学生がその犯人らしいと言うんですね。で、犯人だと思われる中学生が2人捕まったけれども、どうも決定的な証拠もないというので、いまだ誰が犯人なのか分かってない。で、先日テレビを見たら、その被害者の男性、もう熱湯で、熱湯を浴びせかけられた後、気を失っておったそうですね。で、誰もまあホームレスが寝ているっていうくらいにしか思わない、長いこと放置されましたから、もうすっかり、ケロイド状態、よく助かったかなと思うくらいな火傷ではないかと思います。犯人がまだ分かってないっていうけれども、でもこの自分の体がもう示してるじゃないかと。これは自分はその中学生ぐらいの子にこうされたわけなんだから、私の体がもう何よりの証拠で、そういうことをその男性が語っておられたところでございます。まあ、好きでホームレスになったわけでなく、そしてもう顔も全身もケロイド状態と、テレビに出るのも大変はばかるところとは思いますけれども、まあ、一生懸命な思いでその男性はですね、取材を受けられておったんではないかと思います。そのこの子たちが犯人かと思われる子、結局は取り調べに終わったということで、その子たちになんと1万円から1万5000円ずつの日当まで、5000ぐらいでしたかね、5000から1万ぐらいでしたか、日当まで与えられていたっていうんですね。これまたとんでもないということで、社会の憤慨が集まったところで、ございました。そういうことやら、もう本当にこのままこの国はどうなるのかなと思うこと、いろいろ皆様もご経験かと思うんです。で、一昨年ある中学校で私講演を受け持たせてもらいました。中規模校で550名からの生徒が集まってました。で、体育館に最初校長室に案内されましてね、時間が来ると体育館に誘導されます。で、体育館が近づいたらどうも騒がしいんですね。まあ、中学生だから元気なのはいいことだ。で、きっと話が始まればそれなりに静かになって聞いてくれるだろうと思って、が私はそういう期待感を持ちました。ところがですね、会場に入ってみると、全く騒ぎは止まないし、 で、時間が来て、女の子が中学校3年生の女子でしょうか。今から始まりますと。最初に校長先生の話を聞きましょうって司会をやってます。ところが全く変わりません。で、まあその激しさというのは、そうですね、皆さん新幹線に乗った時に、まあ、運悪くと言ったら申し訳ないですが、その修学旅行の生徒と同じ車両になったというご経験ないでしょうか。私はね、何回かあるんですよ。で、先生は全く静かにさせられません。で、ものすごい嵐なんですよ。それと同じ。もう本当にね、あまりの騒がしさに、何も手がつかないくらいの激しさ。で、それが体育館全体で起こってるっていうんですから、まあちょっと想像してみていただきたいというところでございます。それでですね、校長先生の話、一生懸命校長先生は前でお話になってるんですけれども、全く静かになりません。で、どう騒ぐのかっていうのは、もう中学生ですから体いっぱいで騒いでるんですよ。だからね、手が飛ぶ、足が飛ぶ、隣の子をまたぐとかね、すぐ席を立ってどっかに行こうとする、もう凄まじいありさまなんです。これを動物園と言わないで、何と表現したらいいだろうというくらいの激しさだったんですよ。で、もう私その光景を見て腹をくくりましたね。これはもうどうしようもないと。とにかく1時間いただいた時間を何とか務めるしかないと。で、講師紹介が簡単にあった後、壇に上がりました。で、壇に上がって生徒の方を見た瞬間だけね、一瞬静かになったんですよ。一瞬。もうそれはね、どんな親父が出てきたかっていうんで見たんでしょうね。で、その静けさで私も一瞬いけるかなと思ったんですが、つまりそれは一瞬で終わったんですね。もうあとは元のまんま。で、まあ本当に激しい嵐のようなもので、で、先生方は静かにさせられないのか、してくれないのか、ダメなんですね。で、先生はじゃあいないかっていうといるんですよ。ご丁寧に、等間隔に立って並んでおられるんですよ。その550名からの生徒の周りをちゃんと囲んでですね、立っているんですよ。で、何やってるかって言いますとね、生徒が席を立ってどっかに行っちゃわないように抑えることしかやってないんです。で、どうやって抑えてるかって言いますとね、まあ、先生によっては男の先生なんてなんか髪を丸めておきましてね、で、生徒の頭ポコポコ叩いてるんですよ。で、ある生徒がスッと立つと、おし、しゃがめってパカって叩くんですね。で、こっちが立つとまたパカって、そうするとさっきの生徒がまたパカってやるんです。これどっかで見たことあるでしょ。ゲームセンターのモグラ叩きというやつですね。かつて、ゲームセンターで頑張った先生が今こそ本領発揮ということで、やっておられたんじゃないかな、いうくらいの有様です。まあ激しいんですね。で、なんとかその日は幕末の志士の話をしましてね、なんとかまあ勤めて、で、校長室に通されました。もう校長先生ね、こうやってしょげてるんですよ。で、私お慰めを申し上げました。先生、まあ大変な生徒さんたちだけれども、でも中にはちゃんと聞いてくれていた生徒もいますからいいじゃないですか、そう申し上げました。校長先生、そしたらこうお答えになったんです。いや、講師の先生に慰められたら終わりですよって、こう言うんですね。で、校長曰く、でもね、林先生、昔はもっとひどかったんです、こう言うんですよ。で、どんなかって聞いてみたら、昔はですね、体育館に生徒を集められなかったっていうんですよ。体育館に集まれなんて言ったら、それでもういなくなるそうです。だから体育館に生徒を誘導できるようになっただけまだいいんです。まあ、これが現実ですよ、今の。で、どこの中学校だ。兵庫県下でございます。姫路のある中学校でございましてね。で、そう言うとなんだか姫路のことに悪く言ったみたいで、そうではない、もう1時間半くらいの話を最後までピシャリと聞いてくれる中学校もまた姫路にございましてね、どっちでも話をさせてもらってますので、まあ、間を取れば平均、そんなことは言いませんけどね、ちゃんといい中学校もあるわけです。で、いい中学校は先生方と、それから、父母の方々、 地域の人たちの連携がしっかりしてるんですね。みんなで次の時代を担う子どもたちを育てようということ、その意識が違う。すべてこの世は意識の表れなんですから、いい子どもを育てようという意識が先生と父母と地域にあればいい教育が起こってくる。もうお手上げだと思えば何も新しい教育は起こせないということではないかとつくづく思います。本当の日本の心っていうのは、みんながいるときにはしっかり周りに合わせよう、周りに迷惑をかけないようにしようという心を持っていたはずですね。そういう心のことを公共心、公と言います。公という字、この漢字ですね、なんて読むか、ハムって読む方いるんですね。ハムって読んでいただいて、とりあえず、カタカナならそれでいいと思うんです。でこの漢字はどういう意味があるかと言いますと、この無という部分、これをまず知っていただきたいわけです。ある一つの地域をしっかり包んでしまう、独り占めする様子なんですね。私のものだということで囲ってしまう様子です。でその囲まれたものを、囲まれた無の部分、これがですね、もうちょっと右に回転するとこの字になるわけです。では上の歯は何かって言いますと、それを開くことなんです。独り占めしないで自分のものだけ、私さえ良ければ、そういう心を超えてみんなのために、誰かのため、何かのために、そう思う心を公、公というわけですね。でこれが日本人の心として、昔から重んぜられてきたはずなんです。でそれと自分のことは私と言いますね。その公と私を結ぶ、それなどが武士道の精神であったと私は受け止めているところでございます。あの武士道ってすごいでしょ。武士のみんなはここに私がいるということをどこからでも分かるような格好をするわけですよ。いわゆるカモフラージュして、その草木と区別がつかないようにするっていうんじゃなくて、もうきらびやかで、で兜なんてすごいでしょ。あの兜なんかかぶったままですね、部屋の中を行きしたらいつも頭をぶつかるんじゃないかって、あの余分なことを心配したくなるくらいですが、もうどっからでも見えるように、ここに大将がいる、ここに私がいるっていうことを、ちゃんと示すのが武士の生き方だったわけです。でさらにご丁寧に旗差し者、背中に旗を背負っているというのが昔の侍でした。一体これは何なのか。これは言うならば、その公と私、公と私というものをしっかり結ぶという生き方がそこにあったということの証明ではないかと思ってるんです。一個の自分がもうどこまでも誰にも負けない日本一だという、こういう気迫でもって、頑張る、侍として頑張り抜く、そうやって頑張るのはじゃあ何のためかというと、天下国家、自分を超えたもの、公のため、主君のためというのも、これは言うならば自分を超えたもっと大きなもののために生きようということの、宣言と言っていいわけですね。その公、それから私というものをしっかり結ぶ生き様が日本人にはあった。だから恥の心を持っていたわけですね。こんなことをしたら恥だと、こういう勝ち方をしたって恥だ、その恥ずかしいことをしてまで勝とうとは思わない、そういう気概が本来日本人にはあったはずだと。そういうものが次々失われてきている。しかしですね、私はそれが全く消えたとは思っていない。ちゃんとこれから変えようとする人も育っていると、そう思っているところなんです。もう一つ、実はこんな例もあるということをお話ししておきたいんですが、岡山の田舎の中学校での話で、その先生から聞いた内容なんです。最近職員室への生徒の出入りを禁止したっていう話ですね。その中学校は小規模校ですから、一学年が2クラス程度だと聞いております。だから先生の目も よく行き届いてうまくいってるんじゃないかと期待したいところです。ところがね、今は田舎もうまくいってません。 都会が乱れているということはかねてより心配されていたわけですが、今日では田舎も都会以上に問題を抱えていると言ってよろしいかと思います。でその田舎の中学校ですが、なんで職員室に入っちゃいけない、職員室に入って先生と交流するのも大きな教育の機会だったんじゃないかということです。で理由はこうだっていうんですね。先生方の机を開けて物を持ち出してしまうっていうんですよ、生徒がね。でまあそんなことするなんてね、随分、ひどいなと。まあでもそれは先生方がちゃんと、目を光らせればいいわけで、それくらいの理由でなんで生徒を職員室に入れちゃいけないんだ、あまりに管理教育であってね、ダメなら締め付ければいい、そういうことを繰り返してきた今までのあり方と全く変わらないんじゃないかって私思いました。ところがその引き出しのものがなくなるだけじゃないと、こんなことが起こってるんです。これは聞いてたまげましたね。先生方の机の上を土足で歩いて回るそうです。床じゃないんですよ、先生方の机の上を土足で歩いていくんですよ。もうこれには驚いたと。これではいくらなんでも、もう先生の避難する場所がなくなるっていうことらしいんですね。もう先生方も車が傷つけられる、生徒からはいろいろですね、もうバカにされる、先生方はもう学校にひとたび入ると居場所がないわけですよ。せめて職員室くらいは生徒を排除して、そこだけはホッとする空間を作っとかないと、もうとてもじゃないが学校に行きたくない。先生方の登校拒否が大変増えてるっていうのもなるほどなって思わされるところがあるわけですね。まあ、こんな中で私たちは何とかやっていかなきゃいかん。あの脳の研究をした方から聞きますとね、そのように公に対する思いが持てない、今みんなと一緒だからできるだけみんなに迷惑をかけないように、みんなの気分を害さないようにっていうことを人間なら誰だって普通考えるわけですそういうことをですね、考えられなくなってしまった。なんでか、その脳の研究者が言うにはですね、その脳の中の、我慢したり何かに耐えたり、あるいは周りを思いやったり、こんなことしたら恥ずかしいと思う気持ち、そういう気持ちを受け持つところが育ってない、脳の中のそういう部位が育ってないっていうんですね。まあ、この脳の部位ではいろんな説があるようですね。で、恥ずかしいと思う心、周りを思いやる心っていうのは前頭連合野と呼ばれるところにある、そういう話も聞いております。でそれがね、育っていないっていうんですよ。体格はいいけれども脳の大事な部分が萎縮している。これをね、肺葉性萎縮っていうわけです。肺葉というのは使わないからという意味ですね。肺は肺する、もういらない、廃品回収の肺です。葉は用いる、肺葉性というのはつまり使わないからという意味ですね。萎縮は縮まる、使わなければダメになる、これが私たち体の働きです。肘の怪我をした、1ヶ月ほど固めていた、もう動きませんね。1ヶ月使わなければしっかり固まってしまうのが私たちの体であると。脳もそういう意識を持って生かさないとどんどん縮んでしまう、肺葉性萎縮っていうやつですね。なんでこの子たちわからないの、気づかないの。そりゃそうですよ、そういう働きがないんだから。だからさっきの姫路の中学校のように動物園のようになってしまう、そんなことではないかと思うんですよ。自分と他人の本当の持つべき区別がつかない、だから先生の引き出しを開けてしまう、まあ、そんなことになっていくんじゃないかというところでございます。でこんなことばっかり話すとですね、もう暗い話でお先真っ暗ということになっちゃいますね。ここで時間ですなんて言われたらですね、今日は暗い話だったということで終わっちゃうわけですね。でそんなことを言うために私わざわざ、皆さんの前に立たせていただいているわけではありません。冒頭に申し上げたように今日本は正念場、これからですね、本当に日本は世界に向かって活躍をしていくんだ。でもそういう時ほど現象的には問題もある。その、現象として現れた問題に対して何クソと立ち上がる勇気やエネルギーが湧き起こってくるんだと。それを日本を変え世界を動かす力へと何とか導けないものかと、それが私が皆さんに申し上げたい 本日のテーマというところになるわけです。まあ、だから日本人の魂というタイトルを今日は頂戴しているわけです。中学生のことばかり話をしてきました。とってもすごい中学生がいるんですよ。先般1月に東京の浅草にあるこの料理屋さんがありまして、そこはせいぜい30名から、まあ、詰めても40名くらいお客さんが入るともうそれで多分いっぱいだろうなと思うくらいの小さなお店なんです。なんていう店かって言いますとね、追い分けという店なんですよ。で、そこは実はお酒を飲ませるというよりも、津軽三味線をはじめ邦楽の演奏を聴ける、まあ横文字で言うならばライブハウスというやつなんですね。で、そこへ友人から案内されました。林さんね、ちょっと今日は邦楽の生演奏を聴きませんかと。やっぱりすぐ近くで津軽三味線を聴けるとその迫力はすごいですよ、行きましょうって誘ってくれました。で、行きましたらその6時からとそれから8時くらいから2回くらい、確か8時でしたね、後半は2回演奏の時間があると。で、私たちは前の方の時間で、その店に入りました。まだ早い時間ですからお客はそう入っていませんでした。で、その演奏の時間になってですね、非常に年の若い男の子がその演奏者の一人として、前の方に立ってくれたんですよ。随分いい演奏をやってました。で、途中で、司会の方が、今日の演奏者の紹介をしますと。で、一番端が、男の子見たように若いと思いますと。若いと思うでしょうと。で、そのはずでまだ15歳の中学3年生ですっていうんですね。で、本当は中学3年生にここで働かせたら問題なんで、どうかお客さん近くではこのこと言わないでくださいっていうんですね。で、それは浅草、ここは大阪ですのでね。で、まあ私は遠慮なくその話をさせてもらってるというところでございます。で、その少年、本当に素人の私にも分かるくらい見事な演奏だったんですよ。で、終わってから私の横に来てくれました。まあ私が端っこに座っていたせいで横に来てくれたということなんですよ。割り込んできたわけじゃないんですよ。で、その子がね、私にこう言いました。何か質問ありませんかって言うんですよ。で、その問いかけ方がですね、とても中学生とは思えないんですよ。もうね、自信に満ちた。今私の演奏を聞いてくれましたね。どうですか、何か質問はありませんか。もう実に自信に満ちたものでした。私思わずですね、背筋がピッと伸びちゃったんですね。で、中学生の男の子ですよ、うん、僕頑張ったねって、そんな風に普通子供に相手にするような言い方、私もできなかったんですよ。あ、そうですか、じゃあいろいろご質問させていただきます。思わず私は定年後になっちゃったんですね。目の前の少年は私の3分の1しか生きてない。でもその生き様に心打たれましたので、もう丁寧な言葉で接しないと失礼にあたる、そう思わせてくれるくらいの迫力があったんですよ。まだ中学生ですから体は華奢で、その堂々たるものとは言えませんよ。隣で弾いてたもうちょっと年の上の、女性の方がよっぽど体格が良くてですね、三味線10本ぐらい抱えられるかなと思うぐらいの人がいたんですが、その人に比べたらもう本当に、華奢な体格ですよ。で、私こんなことを聞いてみました。一体いつから演奏してるんですかと。で、先生は誰ですかと。この三味線は実はもう生まれた時からやってますと。で、それは父が師匠だからだと、そういうお話でしたね。で、さらに私こう聞いてみたんですよ。それじゃあそのお師匠さんであるお父さんは厳しいですか。お父さんに反発したく思ったことなど今までなかったですか。聞いてみました。そしたらこう言うんですね。いや、それありませんよと。別に父は手取り足取り教えてくれませんと。大抵は自分で学び取って、ところどころ父から教えてもらうだけですから。だから、別段、父と摩擦が起こるなんていうことはなかったです。こういう返事なんですよ。で、さらに彼こう言いました。だって 教えられたことでは身につかないでしょ、こう言うんですよね。わずか15歳の少年がその一つの道を極めようということにあたって、教えられたことでは身につかないでしょうと言うんですよ。自分でしっかり盗み取ってでも自分のものにしようという、そういう思いがなければものにはならん、そこまでその中学生の少年が言い切っているっていうことに私は本当に感動したんですよね。すごいなと、こういう子がいるんだと。とんでもない動物園みたいな、そんな大騒ぎの中学生が大多数の中にあってもちゃんといる。で、その少年なんていうかって言いますとね、阿部銀座ブロー君って言います。で、お兄さんは阿部金座ブロー君って言うんですよ。金銀なんですね。つい先頃までは金銀といえば長寿の、ご長寿の象徴だったんですけれども、間もなく金銀といえば津軽三味線ということになると、私もそんな日を楽しみにしているところです。まあ、兄弟といえば吉田兄弟が津軽三味線では大変もうメジャーな世界に立って有名です。その吉田兄弟も実は今申し上げた浅草の追い分けという店で3年間ライブ演奏に頑張ったそうです。わずか少ない時ならば10名足らずのお客を相手に演奏に努めて、そうやってお客の反応をしっかりと受け止めていく中に、やがて一流となってメジャーな世界にデビューできたということではないかと思います。誰だっていきなり多くの人の前に立ってそして感動してもらえるなんていうことは、それはよっぽどな天才で、ない限り不可能ですよね。いや、天才と呼ばれる人だって地道な積み重ねを経てやがてプロになる、一人前に育っていく、まあ、そういうことだなっていうことを思います。まあ、その阿部、銀座ブロー君、本当にこれからが楽しみでしてね、ぜひ皆様にもご注目していただきたい。去年のあるコンクールのジュニアの部で銀座ブロー君は準優勝しているそうです。お兄さんの金座ブロー君に至ってはもう何回も全国規模のコンクールで、優勝入賞しているというんですね。まあ、間もなくテレビにどんどん出てくれるんじゃないかということを、本当に期待するところです。その銀座ブロー君、三味線を抱えてこう言いましたね。僕はこれが好きなんです、僕はこれでやります、確信ですよね。人間っていうのはどこかで、自分に自信を持たなきゃいかん。あらゆる成功者はこう言ってますね。自分に自信を持て、まあ、そう言ったって簡単に自信を持つことはできません。何を経て己に自信を持っていくのか、それは人それぞれ試行錯誤の連続であることと思います。やがて腑に落ちる時が来ると、私はこれなんだ、俺はこれで生きていくんだ、これやるためにこの世に生まれてきたんだ、私はこれやらなきゃ、まあ、そういうものとの出会い、または確信というものですよね。これを経ると人間は強くなる、根源力が出てくる、まあ、そんなものを私は、阿部銀座ブロー君から受け止めたというところでございました。で、さっきの、動物園のような中学のことでしたが、話しながら実は私は希望を持ってたんですよ。激しい嵐の中で、その動物園のような激しさの中で、なんで自信が持てるんだ。それはこういうことですよ。よく見るとね、ちゃんと聞いている生徒がいるんですよ。もうしっかりこっちを向いて、メモをして、真剣に聞いている生徒がいました。大雑把に数えたら、約1割。で、私はそのことに感動しましたね。そんなうるさい中でよく話が聞けるなっていうことなんですよ。まあ、皆さん、テレビやラジオやステレオがガンガンかかっている中で人の話を聞こうとしたらどうなるか。スナックに行きましてね、もうカラオケがめちゃくちゃ大きな音でかかっている。その時に一緒に行った人と話すなんてものすごい大変でしょ。それくらいを意識してほしいんですよ。よく聞けるな。本当に感心しました。だってね、私の話を聞きながらメモを取る、その目の前を手や足が飛んでいくわけですからね。よく聞けるな。で、終わってから 感想文をいただきました。数えたら約50枚。やっぱり1割でしたね。しかもその感想文、見事なんですよ。聞いた内容をただ羅列して書くんじゃなくて、では私はどう思う。講師の話を聞いて、私はどうする。ちゃんと書いてるんですよ。見事なんですよ。私は感動しましたね。どんな状況になっても、ちゃんと人が育っている。まあ、この子たちは生き残りかなと思うくらいですよ。でも、生き残りを集めてでも、この国をもう一遍素晴らしい国に、導かなくてはならない。まあ、そんなことを本当に、受け止めさせてもらったところです。今、こういう時代ですから、どんどん二極分化していきます。二極分化という言葉、ご存知ですね。二つに分かれるということです。二つに分かれるということを二極文化と言いますね。今、その二極文化がどんどん進行しているのではないかということを私は受け止めております。どう二極文化か。こういう大変な時代に、むしろ勇気を持って、気概を持ってやり抜くぞ。言うならば、混迷の時代を担う、この世を救うために生まれたとも言っていい。それくらいの人が育っていくということです。もう一方は何か。その変革期の嵐の中で、右往左往し、すっかりその変革に、迷い込み、落ちていく人ですよね。経営の世界ではもう随分前から二極文化が叫ばれておりました。昔は真ん中が多かったんですよ。そこそこに頑張って、そこそこに、伸びていく。ところが今はそれが許されない。そこそこではもう置いていかれる。ダメになる。10年前はこれでよかった。しかし、もうそんなものは5年前は全く通用しない。5年前で何とかなったことも、もう今日では時代遅れ、いや手遅れ。というくらい変化のスピードも激しい。また、世の中そのものが、どんどん、価値の高いものを求めるようになったということではないかと私は思っております。ですから二極文化ですね。変革の時代の中で、はっきりと生き残る力を持っている企業、または、人たち。その反面、昔と同じように努力したつもりでいながら、気がついた時にはもうダメ、手遅れ。二極文化ですよ。真ん中でいることの方がむしろ難しい。生き残って、この国を背負うのか。あるいはですね、もう落ちて消えていくのか。二極文化ですよ。どちらに入るのか。もちろんそれは、当たり前のことですが、ダメになったり消えていく方を選択などできる話ではない。ではどのように栄える方へ伸びる方へ私たちは、属していくのか。まあそのためにこそこの国を知らなきゃいけない志も立てて、そしてですね、周りを熱くさせる、すなわち、自燃性の人となることが必要ではないかと考えるところでございます。自燃性。自伝性ということを聞いたことあると思います。自伝性というのは、これはもともとお断りしておきますが、京セラ名誉会長の稲盛和夫先生から、お聞きした内容でございます。稲盛先生は成長の家とも大変、近い、先生でございますので、皆様もいろいろなところでお話を聞いておられることかと思います。まあ、復習のつもりでお聞きになっていただけたらというところであります。自燃性とは何か。自ら燃える人、つまり自ら燃える力を持っている。だから周りをも熱くさせられる人、それが自燃性の人ということです。こういう人が会社は欲しいんだということをはっきり稲盛名誉会長はおっしゃってるわけです。で、自燃性までいかない人は何て言うかって言いますとね、可燃性というんだそうですね。可燃というのは、まあ、火をつければ燃えるだろうという人ですよね。 なんだかゴミを思い出してしまいそうな人もおられるようですけれども、周りが熱くなれば自分も一緒に燃えてくれるという人ですよ。でここまでならなんとか会社で役に立ってくれるっていうんですね。で、可燃ときて次は何かと、皆さんの分別ゴミ収集を思い出していただければ大体予想がつくわけですよね。もうお分かりと思いますが、不燃性の一つやつになりますね。カーテンや絨毯なら不燃性で結構なんですね。あの韓国で起こった地下鉄災害なんて、ずいぶん可燃性のものを多く使いすぎていたということが原因の一つだって言われてますね。で不燃性、これはなかなか燃えてくれない。でよく262という話をお聞きにならないでしょうかね。この組織は262の法則があって、100人メンバーがいるならば先頭に立って会社を引っ張っていくぞ、組織をどんどん導いていける、そういう人は大体2割くらい、あるいは1割という人も中にはいます。まあそれは見方の問題です。で真ん中はですね、体制順応型なんですね。大体、みんながどっちに行くかを見て自分も在り方を決めるという人たちです。で残りの2割はむしろ逆らう人ということですね。ブレーキになる、マイナス。でこの262ということは松下幸之助先生もよく話題に出しておられました。松下電器のように優秀な人をちゃんと、採用試験でもって、集めましてもやっぱり262になるっていうんですよ。本当にこの人にはいてもらわなければっていう人は2割、まあいればいたなりのことはやるだろうっていうのが6割、 できればお一人願いたいが、まあ、そうもいかないっていう人が2割というような、どうもそういう傾向法則があるっていうわけですね。で、まあ大体こういうことが言われてまして、この変革期に生き残る側に入っていくんだ、二極文化の中で、私たちは当たり前ですがそんなダメになる方なんて人生の選択に選びたくはない、やはり意味のある生き方、もっともっと心底魂が喜ぶそういう生き方を選択したいんだ、そのためには自燃性の人を目指すということが何より大切ということになってくるわけです。で、二極文化ということを考えますとね、実はこの262というのもまた今少しずつ変化をしてきているのではないかという気がします。以前ならば真ん中の6割に多くの人が集まるところが、最近はですね、可燃性と言いながらですね、随分しょぼくれている人が多くなっちゃったんですね。昔ならばまあしばらくすれば火がついた、燃えてくれた、ところがですね、なかなかそこまでいかないので、もう湿っちゃってる。それを何て言うかって言いますとね、何年生ということになりますよね。何年生の人ってやつですね。やがては燃えるだろうがなかなか燃えてくれない。だから私も最近講演会で苦労することあるんですよ。さっき言ったみたいに受付を通るときにヒヤッとする会、そういう会は湿ってるんですよ。もうここに立った瞬間ヒヤーっとしたですね、夏ならいいがってやつですね。そうなるともういきなり暑いことを話すとね、皆さんたまげることがあります。だからまずドライヤーをかけないといけないんですね。まず乾燥させてそこから燃えてもらわないといかんということがよくあるんです。前に新潟でこんなことありました。もううちの組合のメンバーみんな将来ない、将来性ない、繊維関係ですよ。みんなやる気なくしてるから、だから今日は一つ先生ガツンとやってくださいって言うんですね。もうみんなの目が覚めるような、もうガツンと一発やってくださいって言うんですよ。そうですか、やっていいですか、やらせてもらいました。みんなの目が覚めるようにと言ってガンガン話したら、最後に何て言われたかっていうんですね、こう言われちゃいましたね。すっかりみんなで、ね、ノックアウトされたって言われちゃいました。もう目を覚まさせるつもりがノックアウトで終わっちゃったっていうんですね。もうこれじゃダメだなんて、それでは困りますね。まあ、そんなことも以前あったわけですね。まあ、皆さんは前向きな方々ですから、もうしっかりお話をさせてもらって大丈夫だと心得ているところです。それから以前は単に不燃性だった人がね、またいじけますとどうなるか。少年性と言いましてね、少年の性は消す。何を消す？周りを消していくんですよね。せっかく火がついて元気になりかけたところに水を浴びせかけていくというですね、そういう少年性というタイプも今現れている。まあこれなども要注意といったことになるんじゃないかと思います。なんとか 私たちは次年の人となりたい。そのためには志を立てる必要がありますね。自分は何やるんだ、俺はこれをやるんだという確信ですよね。使命感、また天命ですよ。天命というのは天から分けいただいたところの私の使命、私の役割。宿命的な天命を受け止める方もおられますが、私はそれ以上に使命としての天命を受け止めたいと考えるところでございます。これがないと次年の人にはなれない。言うならば種火なんですよ。心に種火を起こしていただきたい。で、その種火というのはいつでも燃やすことができる。いつでも燃えることができる。まあだから種火なんですよね。このメラメラっと燃えるのは興奮なんですよ。話を聞くとね、いや私も元気になったっていう人います。ところが次の日になるとすっかり燃えかすになってるということがあるんですね。私の小さい頃は、私の実家はですね、薪をくべて、風呂に入ってました。よく私もお前くべてこいっていうんでやりましたね。で、新聞紙を燃やしてから木くずを入れますとね、よく燃えてくれます。ところがその新聞紙っていうのはわっと燃えるんですが、もうすぐ消えてしまいますね。その辺が大変だということをよく私小さい頃体験したところでございます。まあ、人間も似たようなところがあると思います。そのね、メラメラって燃える人は大抵次の日燃えかす、何も残らないということが多いんですよ。もう特に講演会が終わって、で懇親会があって、酒飲んでですね、よし俺もやるぞとか言ってこうなるんですね。で次の日お会いしましてね、次の日も燃えてくれてるかなと思うとね、もう何が残ってるかなって聞くと、いやもう頭痛い、アルコールが残っちまってってこういうんですよね。残ってるのはアルコールだけという、こういうことですね。もうこれじゃやりきれないと思うところが、ございます。やっぱり燃えるものを持ってほしい。種火ですよね。龍馬なんてそういう種火を本当に心の中に持っていた人でした。まあ、龍馬は京都やあるいはこの神戸あたりをよく行き来しておりましたから、この大阪も言うならば坂本龍馬にとっても本当は、縁ある土地と言ってよろしいんじゃないかと思います。でこの龍馬ですけれども、この人はね、なんで好かれるのか。朝日新聞が、2000年になるにあたりまして、この1000年間で最も優れた政治家は誰かっていうアンケートをやったんですね。一番だったのが坂本龍馬ですよ。でその後に、秀吉とか信長が続くということでしたね。でこの龍馬がとにかく一番。やっぱりこの龍馬という人は生き方が大きかったと言っていいですね。他の志士たちは大抵その狭い自分を持ってたんです。砂漠と言いまして、幕府を助ける、日本を開国して、そして、幕府を助けよう、またそれに反対する側は尊王攘夷ということですね。で尊王攘夷の志士たちは開国論者を切ればいいって考えてました。でもね、開国論者を切ったところで何も世の中は変わりません。足元しか見てないんですよ。元気はあるが視野が狭い、そういう志士がほとんどであった時代に、龍馬はその砂漠とか開国の砂漠とか攘夷のもっと向こうを見ていたんですね。その向こうを見ていた向こうとは何か、新しい日本ですよ。新しい日本を作るんだ。これを見ていたのが坂本龍馬という、幕末維新最高の志士であったということでございます。もう幕府や藩の時代じゃない。新しい日本を作るんだ。これが龍馬という人の志だったというところでございます。で、この龍馬も28の時に大きな決断を成しておりました。それはどんな決断であったかと言いますとね、脱藩というものでございました。脱藩とは何か。彼は土佐藩の人間です。藩を捨てるということです。亡命なんですよ。で、それが何って思うかもしれません。実はこれは重罪でありましてね、もう二度と故郷には帰るまい、そういう決断が脱藩であったんですよ。まあ、人間誰でも人生の中で何回かそうした決断があってしかるべきではないかと思います。決断っていうのはどっちかを捨てることなんですよね。土佐に残って、まあ それなりの暮らしを続けるのか、あるいはもう国を捨てて日本を変えるために立ち上がるのかという決断ですよ。そのために彼は、脱藩を選んだと。その脱藩の年、龍馬はですね、文久2年、1862年にあたりますけれども、この年、龍馬は、一度長州に渡ってるんですね。で、長州の松下村塾系の塾生と会いました。久坂玄瑞というこれまた素晴らしい英才がいたんですね。あの吉田松陰先生が最も期待をかけていた弟子なんですよ。自分の妹を草加元帥に嫁がせているくらい見込まれていた志士でございました。この草加元帥は龍馬より年下です。龍馬はびっくりしたんですよ。自分より年下の人間がもうここまで頑張っている。28歳の龍馬は、数歳年下の草加元帥にもうガツンと打たれたんですね。俺は何やってきたんだ、何やってたんだ、遥かに年下の人間がもうここまでやっている、全国の志士をネットワークして大きな力を与えている。それで彼はいても立ってもいられなくなって脱藩を決意します。ただ国元を出るならば藩の許可をもらえばいいことですよ。なぜ許可をもらわなかったのか、それはですね、自分を断ち切るためですね。今までの自分を断ち切って新しい自分を作るためにあえて脱藩という道を選んだということでございました。決断というのは何かを捨てることであり、そしてですね、決断できない人間では物にならない。いつ決断するんだ、それはもういつか条件を整う、そんな時を待っていたんではもう人生最後まで何もなすことなく終わってしまう。決断するのは常に今であると。今この時を置いて他にいつ決断の時があるというのか、それを歴史の生き様において私たちに示してくれているのが坂本龍馬という人。あらゆる志士人物、偉人、傑物、英雄、ことごとく決断によって己を磨き上げてきたということではないかと思います。そして龍馬は脱藩の後苦労して江戸に渡ります。江戸に渡って出会った人物があの勝海舟でございました。勝海舟を実は刺しに行ったっていうんですよ。これは勝海舟の回顧録にあたる氷川清話等に出てます。坂本龍馬というやつは俺を殺しに来たやつだよと。ところがまあ世界情勢を話してやったらすっかりそれに聞き入ってくれて俺の弟子になった男だよ。まあこんなことが残ってますね。確かに龍馬はつまらんやつならば切ってやろう、それくらいの意気込みで出かけたと思います。でもすごいですよね。その面会を求めに人が訪ねてきます。でもしこっちがつまらんことを言ったら切られるんですよ。大変な緊張感ですよね。でも本当はあんまり物騒なのは困りますが、それくらいの緊張感で私たちは人と人が出会うべきじゃないかと思うんですよ。もう少なくともつまらないやつならば心の中でもう殺していいと、殺されたくなかったらしっかり相手をしろと、そういう意気込みで生きていなければ本物にはならない、時代を変えるなんていうことは到底かなわない、まあ、そんなことを思うところでございます。気迫において引いてはいけない、熱意において負けてはいけない、そんなところに私は思いを馳せるところであります。で、勝海舟はね、多分こう思ったはずです。これは私の想像ですよ。なんて面白い男が来た。で、勝海舟は、その出会いの翌年、神戸に海軍操練所を作ることになってました。で、これには全国のもう型にはまらない、言うならばですね、これをチンピラと言っては大変、言葉が下劣ではございますが、要はもう世の中からつまはじきにあったようなこのはみ出し物を集めようとしてたんです。当時勝海舟は40歳。そうやって集められる全国から来る青年たちは、10代後半から20代、勝海舟からすると随分年が離れてます。 この荒くれたちをこれから集めるにあたって、誰かまとめ役がいると、そういういい青年がいないかということを、海舟は望んでいたと私は拝察します。まあ、これは私が今、整形新塾っていうのを起こしましてね、20代、30代の連中を、どんどん、今、吸収しているところでございます。で、そういう若い連中をまとめるには、また私より若くて気合いの入ったものが必要だということは本当に感じてるんですね。きっと勝海舟は自分より、若干年下、一回り程度年下で、そして、若い連中をまとめ上げるだけの兄貴分としての人間的魅力を持っている、そういうものがいたならば、神戸海軍操練所もちゃんと起こせるのにということを考えていたはずでございます。もう願ったり叶ったり、見事にこれだという人間が現れた。だから勝海舟は熱く世界情勢を説いたんだと思うんですよ。つまらん奴が切りに来て追い払うぐらいのことはもういつもやっていたわけですから、適当に追い返すことはできます。しかしね、待ってましたという青年が目の前に現れたんだから、もうとことん熱意を持って、龍馬に向かってですね、世界は今こう動いてるんだ。その中で日本はどうしたらいいということを熱く説いた。もう幕府だ藩なんていう時代じゃない。日本を守るための海軍を作らなければこの国は危ういんだということを説いたはずですよ。で、それによって神戸海軍操練所ができたわけですからね。まあ本当出会いってすごいですよね。この人とこの人が出会ったから日本が変わったんだというものがある。本当に我々もそういう出会いに向かって、生きていかなきゃいかんということを深く思うところでございます。幕末のことを言いましたが、幕末と今ではいろんな意味で共通点がある。根底から時代の枠組みを、社会のシステムを変えなきゃいけない。似ているところはいっぱいあります。ただ逆に、根本的に違うがゆえに、私たちが心しなければならないこともございます。3つありましてね。1つは政治。幕末において政治は歴史の先頭を言ってました。西洋列強に負けない日本をどう作るかという、もう政治が歴史の先頭を言っていた。今はね、政治は最後尾ですよ。なんで？選挙とか有権者とか利権誘導とか、そんなことばっかり政治家が気にしているから、政治は最も時代遅れですよ。この国で最も時代遅れな分野は何ですか？もう私は躊躇しないで政治だと。政治が最も時代遅れ。こんな150年前に通用したような政治をいつまでやるんだというくらいに私は問題意識を持たせてもらっているところでございます。2点目は何か。教育です。幕末は教育がすこぶる良かったんですよ。もう全国津々浦々に建てられた寺子屋の教育で、日本人の教育水準は世界トップレベルだったんですよ。それももうダントツでトップレベルですよね。すごいことだったんですよ。そしてまた、侍教育、リーダー教育においては、競い合うように建てられた藩校でございました。会津若松ならば日進館、長州ならば明倫館、また、薩摩ならば雑司館というように、全国に藩校が建てられまして、指導者教育が熱心でした。ですからね、その指導者も庶民もみんな心の中にこう思ってたんですよ。世の中を良くしたい。お役に立ちたい。これが日本人ですよ。お役に立ちたい。どうかお役に立たせてください。これが日本の魂ですよね。これがあったんですよ。しかし、今はどうか。戦後民主主義、勝手主義の平等、また勝手主義の自由と悪平等ですね。お笑い根性ですよ。本来、喜びには3段階あると言われてます。第1段階は、してもらう喜び。お母さんから、あ、おみ、お、あの、お母さんのおっぱいをもらう。また、おむつを替えてもらうという、してもらう喜び。第2段階は何かというと、できる喜びですよ。這うことができる。何かにつかまって歩くことができる。できる喜び。第3段階とは何かというと、喜ばれる喜びなんですよ。周りにあるおもちゃをお母さんに渡す。そうすると、母親は、ああ、ありがとうと言って受け取る。 そうすると赤ちゃんはこう思うんですよ。喜ばれることがなんて喜ばしいことか。喜ばれることが嬉しいんだ。これが第三段階ですよ。これがまともに育つといい子になる。いい日本人になるんですよ。ところが、その第三段階をおろそかにしたまま、おもらい根性のしてもらう喜びと、せいぜい、頑張ってできたという、できる喜び。これではね、本当の日本人に育っていかないなって思うところしきりですよね。で、幕末の日本人は、まさにその、喜ばれる喜びをみんな心の中に、秘めていた。いや、秘めているなんてもんじゃない。それで生きていたんですよ。世の中のためにお役に立ちたい。お客様に喜ばれたい。人様のために役立ちたい。お役に立たせてください。これが日本の心だったわけです。そして当時3点目でございますが、地方が頑張っていた。幕府がボロボロでも、薩摩や長州や土佐は藩政改革をやって、新しい日本を作るための底力を養っていたんですよ。だいたい日本史っていうのはね、中央がダメな時には地方が頑張るんですよ。それで入れ替わるんです。ところが今、東京はガタガタで、地方はボロボロということなんですね。東京がダメなら地方はもっとダメだという、これが今日日本のもう変わろうにも変われないという混迷を如実に、表している現実なんですよ。これを変えなきゃいかん。どうやって地方から起こすのかということですね。さあ、これがために私は、今一度日本の心、東洋の心を取り戻して、そしてですね、日本人の魂を呼び覚まして、もう何が何でもこの国を滅ぼしてなるものか、いや滅ぼす云々ではない、この国は本来光の国であって、世界を救うために用意されていたのではないか、これを後半お話したいと思います。どうぞまた後半もお運びいただきたいと思います。とりあえず前半は終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
ただいまより5分間の休憩に入らせていただきます。